Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース5月18日です。皆さんまじましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
元気だね。
ん？
疲れてなさそうだね。
疲れてる。洗濯して疲れた。
仕事せよ。
うん。仕事もしたよ。
ちょびっと。
半日。
まあ配信の中で昨日話はしてないんですけど、昨日というか一昨日ぐらいからだったか。
もっと前からです。
もっと前から
3,4 日前。
うん。
うん。
月ちゃんの歯がまた痛み出して、今日は病院へ行ってきたと。
うん。ちょっと顔が腫れとることに気がついて、あ、これはやばいかもしれんと。夜中に歯の下の骨がうずいて目が覚めるっていう感じで、うん、あ、これやばいかもと思って、
うん。
で、市販の薬でだましだましに寄ったんだけど、いや、行った方がいいな、これ、と思って。
うん。
本当は給料分まで頑張りたかったんだけど。う
ん、今日は半日、午後休んで。
半日も休んでないけどね。一応、事務手続き上は半日だけど、半日より仕事はしとる。
うん、ああ、ただ働きさせられたのね。ブラックだ、ブラック。
そういうこと言わないの。自分がやりたくてやってんだから。
まあ、とりあえず痛み止めとか、可能止め。
うん。さっき可能止めを飲んで、ちょっと今ね、楽になったね。
うん、おお。さすが薬だね。
市販のと違うね、やっぱり。
まあ違うわな。うん、即効性があるかもね。
いやー、本当ね。
で、歯が痛いって歯医者に行ったくせにアイスクリーム食ってるんだな。
行く前に食べた。
あ、行く前に食ったか。
行く前に、時間、うん、4時半ぐらいに来てくださいって言われたけん。
うん。
あ、じゃあ3時のやつ食べようかって家で食べて。
で、収録前にも食べたから。
いや、食べてないよ。
あ、結局食べんだったんか。
あの、さっきのシュークリームでしょ。
ああ、シュークリーム。
見てただけでやっぱり我慢しようって我慢した。
そっか。
で、あの、スナックエンド、あの、
うん、
会社の人にもらったやつを湯がいて、
うん、
ポリポリ食べてた。
ということで、今日はすきちゃん、元気だよ。
いいね、あの、
明るいうちに帰れるって。
いいね。
洗濯もできるし。
したした。
はい、まあ、今日は天気結構良かったですね。今日も。
すごいいい天気だったね。暑かったけど。
うん、でも明日からもっと気温が上がるみたいですよ。
もういいです。
まあ今週末は全国的に暑いのかな。
気温が上がるようですけどもね。
うん、
なんかホタルがぼちぼち、まあ、あの島根はねぼちぼち見え出すっていう感じらしいですよ。
なんかね、せっかくホタルの見える、おるところが近く、割と近くにあるんだけど、
うんうん、
なんか忘れとるよね、その、ホタルを見に行こうとかっていう気持ち、うん、ね、忘れとる毎日、こう時間に追われて生活しとるんだな、自分、かわいそう。
西日本の方はね、もうすでにホタル飛んでるみたいですね。まあ、大きく見ると5月下旬にかけて飛び始めて6月上旬から頃が見頃らしいですね、
うん、
で東に6月の中旬頃が見頃。
ちょっと待って、今音声途切れた。
ああ東日本は6月上旬頃から飛び始めて、6月中旬頃が見頃ということはそうですね。そして北日本は6月中旬から7月上旬にかけて、飛び始めて、6月下旬から7月中旬にかけてが見頃を迎えるということだそうですよ。
ちょっと音声があまり良くないですね。ごめんなさいね。
スカイプ調子悪いな。スカイプが調子悪いのか、回線なのか。どっちなんでしょうか。
なんか二人で話すと音声悪いけ、なんか私早く帰る方がいいんかなと思ったら無線でもないんですけど
早く帰ってこんけん調子悪いわね。
でも今日早くおるのにこれじゃん。
もうめったにせんすねんことをするけんびっくりしちゃうわね、スカイプが。
そう、こんなこと言われて
ね
え
ねえって誰に誰にね、言っとんねん。結構東京でもホタル見れるとこあるんですね。
山の方に行くのかな。東京も広いでしょ。
うん、青梅市の方とかね。
ああ、山の方だね、やっぱり。
うん、平井川沿い、あ、平井川沿いってことの辺になるんだろうな。日の出町観光協会、あ、多摩西多摩、西多摩郡、
山の方でしょ、見れる。
やっぱり山の方だな。ホテル椿山荘東京、あ、これ都内だわ、文京区。
へ
え。東京都文京区関口ってとこにホテル椿山荘東京っていうのがあるみたいですけど、そこで見れるみたいですよ。
椿山荘じゃない。
何
それ有名なよ。
なんだ
椿山荘。
うーん、知らない。
あの高級なあのとこよ。
そうな、
うん、なんだっけ、なんだっけ、ホテル、あれはまた違う、ホテル豪華シーズンとは関係ないんかいな。なんかね、椿山荘って有名だよ。
あともう一つ都内で見れるとこ、乙女山公園ってとこあるんですよ。
どこですか。
これはね、新宿区、下落合。
乙女山、
うん、ここね、乙女山公園ってのがあって、東京の名湧き水51選に選ばれている場所はそうですよ。
へえ。
だから水がきれいなんだな。
だけおるんだね。
あ、でもここはね、放流とは言わんか。なんて言うんだ、放牧でもないな。あの、人の手によって放たれてるみたいですね、ホタルの幼虫が。
あなたが言うと鼻垂れとるって、鼻を垂れとるみたいな。
そうだね。
へえ、そんなとこがあるんだね。でも、
うん、
いや、見る人にとってはその自然のもんだろうがさ、そうやってあのしたもんだろうが、見れたらいいじゃん。
まあね。
ね。
そうだね。
富山公園、高田馬場駅から徒歩で7分ってことは、早稲田大学とかが近くだな。
かな。 西武新宿線だと下落合駅徒歩10分山手線だと目白駅徒歩10分
あ目白って言ったら学習院大学じゃないか
目白
目白目白ってうち昔目白の駅で降りたことがあるんだけどあの
学習院かかと思って
違うあの首の治療、
はあはあ、
首が悪いじゃない私で、うん、なんか首のなんかあのなんで矯正っていうかねすごいなんかネットで調べてわざわざ行ったんよ治療しにで目白っていうところで降りたんよ、だからなんか学習院大学があったっけよここにあるんだと思って、うん、
へえそうなの、ね、
すごいでしょいろんなことしとるんよ
ということで都内でも見れるようですんでお近くの方はぜひ見に行ってみてはいかがでしょうか。このホテルってもしかして中入ってみるのに入場料とか取られるのかな。そんなことはないのかな。
椿山荘
うん椿山荘椿
山荘ってどうなんだろう。結構なんか芸能人がなんかしたりとかするようなとこ
何する披露宴とか
テレビとかによく出てくるよここ。
そうなんだ
見たことないですか。
ないな
ぁ椿山荘のホテルあホテルじゃないホテルホテルじゃないホタルあすごいここホタルの夕べディナービュッフェ2017とかやってるよ。
食事しながら見れるの？
ん？
食事しながら見れるんかい？
なんかね大人9800円。
ほほほ。
平日は金土日が15,000円。
ほほほほほほほほほ。まあそれなりの料理は出るんだろうけどな。
あのビュッフェだけあのバイキングじゃないけど好きなもん取れるやつじゃない？
うん。
分からんけど多分なんかあのローストビーフとかアワビ、
うんうん、
アワビとかね。米ナスのなんやらだけとか。
なんやら。
字が読め字が読めないけど。
ちなみに椿山荘はこれ入場料は取らないみたいですけども車で行った場合駐車料金取られるみたいですね。
うーん
2時間未満は30分500円、2時間以上は30分400円、ただ最初の30分は無料だそうですよ。ま東京の人は車で行かないか電車で行くか。
そうだね。でやっぱりいいホテルだけちゃんとドレスコードも書いてあるよ。
へえ、あ、それはそのディナーっていうか、
これに
食事の、うん。
短パン、ビーチサンダル、またはそれに準じる軽装はご遠慮ください。
短パンダメなのね。
うん、でも、
B さんもダメなのね。
行ってみたいな。
そうだね、こんな、都会の真ん中で。
いいね。なんか2時間のあれみたいだけどね。うん、
あ、そのディナー。
うん。結構ホテルにちなんだあ
料理がある。
また椿山荘だ。これもいや椿山荘は5月31日と6月1日に、うん、なんかホテルとスタンダードジャズを楽しむ夕べっていうのがあるみたいで、お一人様15,500円。あのメニューはでもフランス料理のコースだって。豪勢だね。
料理食べようとしたらホタルが口の中入ってきて食べちゃったらどうしよう。あ
そうだね、そんな心配する人誰もおらんと思うけど。
はい、それでは本編の方へ行きたいと思います。
はい、
それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初は宇宙ネタからいきたいと思いますが、こちら国立天文問題のホームページにあった記事です。6月の満月は今年最も小さな満月という記事が上がってました6月9日満月なんですけども、今年1年通して一番小さい満月らしいですよ。見かけがね、これ地球と月の距離、この6月9日が、40万6千キロだそうですね。でちなみに今年一番大きな満月、まあ大きな満月はスーパームーンっていうよな、小さい月はあんましそういう別名がついてないみたいですけどね。今年のスーパームーンは12月4日この日が一番でっかいということで、月と地球の距離は35万8千キロ、約5万キロ違うのか。
うん、5万キロ。
大きい時と小さい時とね。ここに比較した写真が元記事の方にありますけども、こうして比べたら確かに、ああ、大きいな、ちっちゃいなってわかるけどさ、これ片っぽだけが出てたらわかんないよな。
わかんないと思うよ。
でもスーパームーンって言われると、ああ、なんかでかいなって思うじゃん。
上がりしなが大きいんだよね。大きく見えるんだよね。
相手基本的には同じ大きさなんですよ。
だってそうやってなんか上がり品の写真とかがよく出てるじゃん。
あれ上がり品は建物とかが同じ視界に入ってくるじゃん、だから月が大きく見えるらしいんですよ。厳密に言うと上がりかけのお月さんも一番高いところに上がってるお月さんも同じ大きさなんですよ。その日見る お月さんはね、ということで6月9日なんて呼べばいいんだろう。ミニマムムーンとでも言えばいいのか
言いにくそう、
下噛みそうだな、ちなみにこの6月9日6月10日にかけてですけども、お月さんの近くに土星が見えるらしいですね。土星、そうそう土星だね、土星が見えると。6月9日だと、22時頃に、月の左下ぐらいかな。どこへ土星が出てくると。で、これが、ゼロ等級って言ってたっけ？ゼロ等級なんで、肉眼で十分見れる明るさです。ただ、さすがに輪は肉眼では無理ですけどね。月ちゃんは我が見たいと言っておりますが、
見てみたいでしょ。だって
まあ見てみたいけど、まあ天体望遠鏡か、まあ最低でも双眼鏡がないと輪っこは見えないだろうな。
なんか肉眼で空見上げた時にさ、その輪っかが見えたら素敵だなって思わん？なんかこう初め人間ギャートルズの世界だっけみたいな。
え、ギャトルズの世界にそんな絵があったっけ？
なんかなかったっけ？
覚えてないな。
なんかあのエンディングの、
マンモス捕まえるの覚えてるけど。
違う、星には夜がありとか言って、あの時の絵になんか土星の大きな絵があった記憶があるんですけど、いや私の勝手な思い込みかもしれんけど。
妄想？
なんかあのギャートルズの漫画にはそういうやたらそういうのがあった記憶があるんだけど、そう？
エンディングの時に流れてた絵は記憶いないな。
星には夜がありって土星とかなかったっけ？私の気のせいかもしれん。いい気にしないで
それでは次のニュースですけども、こちら鉄ネタですね。トラベルウォッチの記事です。 JR 東日本、みんなが送りたい JR 東日本お土産グランプリ、5月30日から6月30日に開催という記事が上がってました。 JR 東日本は会社発足30周年を記念して、 JR 東日本エリア1都16県からエントリーした128品のお土産の中からグランプリを決めるイベント、みんなが送りたい JR 東日本お土産グランプリを開催しますと。期間は5月30日から6月30日、ウェブサイトか専用はがきでお菓子、食品、地酒、工芸品の4部門128品の中から投票、総合グランプリ1商品のほか各部門賞などを決定しますと。で、この投票に参加してくれた方の中から抽選で333名様に東京ステーションホテルペア宿泊券やグランクラスで行く青森ペア旅行などがプレゼントされますと。
へ
え、いうことだそうですよ。
いいね。
うん。で、現在特設ウェブサイトってのができてて、まだ5月30日に応募スタートっていうテザー広告ですね。
あ、
まだ実、あ、ただエントリー商品は見れますね、リンクがあるんで、
うん、
はい、エントリーされたものはとりあえず見ることはできるようになってますね。あ、でもこれ写真は全部写ってないわけだ、うん、代表的なもんだけの写真だね。
東京バナナが、
ああ東京、手作りパンダマってなんだ、なんかパンダと掛け合わせてんのかな、
どこ、ああ東京、
うん、揚げまんじゅうとか東京レンガパンパック、元祖くず餅、バターフィナンシェ、寺子屋オリーブサンド、あと JR 東日本30周年記念豆食いや、あ、うん、そうそう、豆食い土産セット、なんだろうこれ、どんなセットか気になるな。
すごい、東日本だけだもんな。
そうそう、 JR 東日本だけです、これは。
これ
静岡県のいなり寿司って普通のいなり寿司なんだろうか、なんか違うんだろうか、
お菓子じゃない、
いや、お菓子だけじゃないよ、
シューマイとかもあるんだね。
うん、
あ、埼玉県の十万石まんじゅうってね、うん、美味しいよ。
そうなの、
うん、十万石まんじゅうのお店、うん、うちのある店舗の店長さんやってる、知ってる子が、
へ
え、うん、美味しいよ。
送ってもらった、
うん、うん、昔うちの会社に勤めとった子で、
ほうほうほう、
食べさせてもらったことがあるけど、美味しいよ。
はい、ということで、まだエントリー5月30日からなんでね、忘れそうではありますが、
まあ、
ぜひ応募してプレゼントゲットしてみてはいかがでしょうか。
これ、まあ、地元の人はわかるよね、あ、これ美味しいとか、
うん、あとまあ東日本の JR に乗る方は駅構内に多分ポスターかなんか出るだろうしな、
ね、みっちゃんはぜひ宮城県のここにある書いてあるものをスクリーンショットで残しておいて、仙台に行った時はこれを参考にお土産を買ってきてください。
仙台は何がある、
ずんだ餅とか、
ずんだ餅ってあれだよな、
緑の豆、
枝豆の、
あれ枝豆
と
違うんでしょ、
え、枝豆じゃないのあれ、
枝豆と違うんでしょあれ、
え、知らない、僕ずっと枝豆だとばかり思い込んでたけど、
なんか違うって聞いたことがあるよ。
へ、 違うんだ。この宮城県のとこにあるムーって何？
え？
宮城県のとこにエントリーされてるのムー。ひらがなのムにひらがなのウ。ムー。
見たんですけど何のことやら分からんんですか。
牡蠣の塩煮って美味しそうだな。
美味しそうだね。
うーん。
これ塩煮じゃない牛煮かもしれんよ。
ああ牛煮か牛煮とも呼ぶな。小島の牛タンかまぼこ。かまぼこに牛タンが入ってるんだろうか。それとも牛の舌みたいな格好したかまぼこなんだろうか。
それはないと思いますけど。
そう。
知っとるもんで応募するか。
はい、それでは次のニュースですけども、ここから IT ネタいきたいと思います。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 Apple iPhone SE のインド現地生産を開始という記事が上がってました。元記事はウォールストリートジャーナルさんの記事ですけどもね、カルタナカ州政府関係者の話によると、インドの都市バンガロールにあるウィストン、
ウィストン
違うな、ウィストロンの工場で5月から操業が開始されるそうで、今月中にインド国内の店頭販売が開始されるそうですと。インド国内で組み立てて作業を行うことで iPhone SE の販売価格を引き下げられると考えるそうですが、現時点で新しい価格は不明ということはそうですね。 iPhone SE 国内でもまだ売ってはいるよな。
はい、日本
ん？
日本で？
うん、日本で普通に、
うん、あるんじゃない。
確か SE はまだ現行機種だよな。
前に、
はい、それで、ん？
いや、いいです、いいです。
何、前に？
いや、前にインドでって言っとったもんね、と。
ああ、生産始めるらしいって話だね。正式にスタートしたようですよ。次の記事ですと、けども、Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。アンカージャパン iPhone7 用バッテリーケース、アンカーパワーコアケース iPhone7 4.7 インチ用を販売開始ということで、アンカーさんがバッテリー内蔵のケース、iPhone7 用ということで3999円で販売を始めましたということですね。バッテリー容量は 2200mAh で、iPhone7 だけでなく iPhone6、6S にも対応していますと。で、これのいいのが、大きくならないんですよ。バッテリー内蔵ケースってほとんどの場合、ケースの中にライトニングの OS のコネクターがいて、そこに iPhone をブチって突き刺すんで、iPhone の縦方向の長さが結構増えるんですよね。
うん、
そのコネクターが入ったり、基板が入ったりするんで。ただこのケースは、ケースからライトニングケーブルがひょろんって出てきて、それを本体に差し込む形なんで、本体の大きさが、まあ厚みは厚くなるけども、見た目の大きさはそんなに変わらないんですよ。あとこれ、iPhone の底の部分を塞がない形の設計になってるんでね。だからライトニングコネクタを使うアクセサリー、が、まあ、ケースを外さなくてもそのまま使えるという利点もありますよね。
セブン用だけ？
セブン用です、うん、今回発売が始まっているのはセブン用だけですね。
あ、でも元は4999円なんだ。
うん、Amazon では、まあ、1000円引きか3999円で販売されてます。うん、はい、それでは次のニュースですけども、Google の開発者会議ってのが 開催され、今もまだ開催中だと思うんですけどね、
うん、
Google I.O. ってやつ、ここで発表されたものがまあいろいろあるんですけども、そこの中から、ピックアップして何件か紹介したいと思いますが、気になる気になるさんの方にあった記事です。 Google のスマートスピーカー Google ホーム、今年夏に日本でも発売へということで、すきちゃん買えますよ。
え、買えますよ、
買えますよ、
うん、スピーカー欲しいですよ、
うん、じゃあの話しかけると答えてくれるスピーカー、
それか、
うん、
それ、
本日アメリカ Google が年次開発者会議 Google I.O. 2017において AI 音声アシスタント Google アシスタントを搭載したスピーカー Google ホームを今年の夏に日本でも発売することを発表しました。 Google ホームはAI ベースの音声アシスタントである、Google アシスタントを搭載し OK Google の音声コマンドで様々な情報を検索したり、連携している機器の操作が可能ですと。また本体下部のスピーカーの部分は金属製とファブリック製で様々なカラーバリエーションが用意されており、好きなカラーに交換可能で、アメリカでは$129、日本円で約13,000円で販売されていますと。で、日本以外にもイギリス、カナダ、オーストラリア、フランス、ドイツでも発売される予定ですということは、そうですよ。まあ米ドル価格はそのままくれば約13,000円ぐらいのお値段になるんじゃないかってことですね。
これその家具とか、家具っていうか照明とか、
うんうん、
テレビとかに使える人は13,000円の価値あるかもしれんけどね、
うん、
私話しかけるだけ
あのこれが対応してるかどうか分かんないけども、会社出るときにエアコンのスイッチをオンにしたりもできると思いますよ、多分外から。
うちのエアコン
操作して、うん、多分そういう機能搭載してると思いますけどな。
どういう仕組みで切ってくれるの？
あ、だからネット越しに、このスピーカーはネットにつながってるんで、ネット越しにこのスピーカーをスキちゃんが呼び出して、まああのエアコンがの赤外線を例えば制御できるような機能を持っているんであれば、エアコンをオンオフしたりね、できますよ。
うちのエアコンできんでしょう。
あの赤外線で動かせるんであれば何でもいけると思います。テレビも多分制御できると思うし、その機能があるかないかっていうのがちょっと分かんないけどな。
ないでしょう。
分かんねえよ。
そんないいのじゃないし、うん、古いし。そういうのがしっかり使えるんだったら13,000円ありかもしれんけどな。
で、まあこの13,000円出すのが惜しい方には次のニュースです。気になるキナーさんの方にあった記事です。 Google I.O. 音声アシスタント Google アシスタントの iPhone 向けアプリを発表ということで、これ買わなくてもアプリに来るみたいですよ、 iPhone に。本日アメリカ Google が、Google I.O. 2017において AI 音声アシスタント Google アシスタントの iPhone 向けアプリを発表しましたと。この Google アシスタントは Apple の Siri や Amazon の Alexa と競合するパーソナルアシスタント機能で、まずは米国のアップストアのみでリリースされていますということで、今日本のアップストアで検索しても出てこないんですよ。
うーん、
ただ、今年の夏に日本語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語にも対応する予定とのことなので、日本でも今年の夏以降にリリースされる可能性は高そうですと。さっきのスピーカー買わなくても この Google アシスタント iPhone で実現はするようですよ。だから話しかけるだけならこっちでいいかもね。だからテレビの CM じゃないけども OK Google って言っていろんなとこ案内させるじゃん。
うんうんうん、
あれが好きちゃんにもできるということですよ。
うん。もう。お。
はは。はは。なんかね。
うん。
嬉しいでしょう。
音声アシスタントごめんごめん。私なんか違う方向行っとった一人でスピーカーが欲しいけ、あの見とちょっと興味があったんだけど。
あ、そうか、スピーカー、そうそう、スピーカーが欲しい
よね。そうなんよ、ごめんね。うん、
はい、それでは次も気になる気になるさんの方にあった記事です。Amazon、新型 Fire 7を発表、6月7日に発売へという記事が上がってました。本日 Amazon が新型 Fire 7を発表しましたということですね。この新型 Fire 7、全モデルと同じ7インチのディスプレイを搭載しているものの、画像や文字の視認性が改善されており、新たに 256GB までのマイクロ SD カードをサポートや 5GHz 帯の Wi-Fi への対応などが特徴となっていますと。で、本体の大きさも 1mm 薄くなって重さも軽くなってますと。で、価格は据え置きの8980円からということですね。プライム会員であれば、クーポンコード利用で4000オフの4980円で購入が可能ですと。で、専用カバーも販売されますと。2690円ですね。カバーは閉じると自動でスリープし、開けると自動で画面が点灯するようになっていますと。で、発売日は6月7日ですが、すでに Amazon では予約受付が開始されていますということですね。お安いアンドロイドタブレット、うん、今ならスキちゃんプライム会員だから4980円で購入できますよ。
うん、そうだね。
うん。4000円も儲かるよ。
うん、タブレットな。
タブレット。
タブレット。アマゾン、
うん、
頑張ってるね。
そうだね。
なんかね、あのこの間、うん、友達と広島行った時にそのなんか D タブで持ってて、
どこかな、
うん、Android とかってすごいなんか、うん、あの大きさはまあ程よい大きさだった。iPad ミニぐらいの大きさだったのかな。で、なんかやっぱりね、その iPad とか。もう使い慣れと言ってそんな言うほど使ってないけど、やっぱりなんかね、やっぱり iPad がいいと思った、言わんかったけど、なんかねどうしていいかわからんのよ。やっぱり操作がちょっとねオロオロして。
あー、なるほどね、
うん、だって iPad でも Google とか使えるじゃん。
うん、まあね、
なんかね、あのあれなん、その例えばさ、iPhone 使っとって、うん、iPad 持ってる人がこの Fire 7買ったりするの？どういう人が買うんだろうなって思った。
どういう人が買うんだろうな。
めっちゃ欲しい
と思わないからな。
だろう、だろうって言っちゃいけんけど、うん、あの Amazon のものだから、なんか特別にその Amazon の何、その Kindle とかが、
でもこれで例えば Kindle の電子書籍読むって言っても、多分 Kindle アプリを立ち上げてってことだから、 iOS と手順的には同じような気がするしな。
だけど、まあ、iPad とかが高くて手が出んっていう人とか、あの、
うん、
タブレットの、まあ、廉価版言ったら言い方悪いけど、あの、
あと、まあスマートフォンも Android なら今 iPhone と iPad みたいな連携が取れるだろうからな。
うーん、
その辺は便利だと思うけどね。 iPhone 使ってるとファイヤーいるかいらないかなって気はしなくもないけどね。
これあのこの Amazon のタブレットって売れてるんかな、うん、
まあ安いからね売れてるかもよ。例えば子供のおもちゃ用にとか。
あ
っていう気はしますけどね。はい、それでは次もキナーキナーさんの方にあった記事です。コーダやトランスミットなどのアプリで有名なパニック、アプリのソースコードが盗まれるという記事が上がってました。コードエディッターコーダや FTP クライアントアプリトランスミットで有名なパニックというところがマルウェアの攻撃により同社のアプリのソースコードが盗まれたことを発表しましたと。これなんで盗まれちゃったかっていうと、ちょっと前に話題になってましたけども、あのハンドブレイクというアプリが、マルウェアが感染したものがあのダウンロードできるような状態になっていたっていうのがありましたよね。
うん、
覚えてね、うん、これをどうもインストールしちゃったらしいんですよ。でそれが原因で、アプリのソースコードが盗まれてしまいましたという公表したそうですね。でこれなんで公表したかっていうと、この盗んだソースコードを使って、もしかしたらマルウェアを仕込んだものがネット上に配布されるんじゃないかという懸念があるんですよね。なので、まあ、作者としては、ここのアプリをダウンロードして使うときには公式サイトもしくは Mac App Store からダウンロードするようにしてくださいというね、まあ、注意喚起ですね。ということで、まあ多分スキちゃんは落とすようなことはないと思いますけど、
なんかこの話がチンプンカンプンなんが一つとあの、うん、ごめんさっきからすごいなんかフェイスブックのメッセンジャーがすごいプッシュが来るけさあのちょっとごめんね、うん、それを聞いたかったあの理解ができんもんが余計理解ができんようになってごめんなさい。あのあれよ楽しいのさんの読む東京がオフが始まって、
あそうか7時半からだったもんな、うん、
すっごいプッシュが来るんよさっきからでなんかあのいっちゃんが好きちゃんみっちゃん見てくれてるかなみたいなあのが来たけど一応返事したみた
い収録中です
って今収録中なのでごめんねって書いときましたけど、はい、
なるほどね、うん、はい、それでは次のニュースですけども、こちら C ネットジャパンにあった記事です。ランサムウェアこれなんて読むんだったっけ、
ワナクライ、
ワナクライか、ワナクライに北朝鮮が関与か、カスペルスキーが指摘ということで、ほら僕の予想当たったじゃない、これ
は
やっぱり
ハテナだよ。
うん、ここにはハテナにはなってるんですけども、以前北朝鮮が同じようなランサムウェア、ランサムウェアだったかな、あのウイルスを世界中にばらまいたことがあるんですよ。
へえ、そうなんだ。
その時に使われたコードと、同じコードが今回この騒いでるランサムウェアの中にあったっていうのをね、これはカスペルスキーですけども、確かトレンドマイクロもそんな記事を上げてたと思いますよ。
へえ、
北朝鮮がどうも関与してるかもということだそうですよ。やっぱ北だったか。
でもなんか北朝鮮は関係を否定しているって書いてあるよ。
そらうちがやりましたよとはさすがには言わないでしょ。
へえ。
うん。
なんか怖いね。なんかどうしようと思ったんだろうね。もし本当だとしたら。
だから核実験、それこそ核実験したらアメリカが管轄に怒るからさ。他のとこで世界を揺るがそうとしてるんだね。 まあ、ミサイルの発射実験はやっちゃったけどね。
本気でやってんのかな。
まあ本気なんじゃないの、わかんないけどさ。まあただこれ月曜日火曜日とちょっと騒いでたけど、今日はあんまし聞かないよな、感染したパソコンが見つかったとかって話は。ちょっと落ち着いてきたのかもしれないね。っていうか週末に、このランサムウェア仕掛けられてるから、月曜日企業とかのパソコン開いてこのランサムウェアに感染っていうのが結構ドドドドって月曜日になったんだろうけどね。
うん、みっちゃんとこありました？
うちはなかったです。
少々思った、
大丈夫でしたよ。うん、はい、それでは次のニュースですけども、こちらはもう気になさんですね。 Spotify 有料プランが3ヶ月間100円で試せるキャンペーンを開始ということはそうですね。音楽ストリーミングサービスの Spotify が通常月額980円の有料プラン Spotify プレミアムを3ヶ月間100円で試せる Spotify プレミアム2017サマーキャンペーンを開始しましたということで、通常980円なんですけども、最初の3ヶ月100円でお試しで使ってみてねってことらしいですよ。
これ3ヶ月経ったらどうなの？
通常料金に変わると思います。
やめんといけんでしょ。
自分で解除しないと多分ダメだと思うんですよ。
アマゾンプレミアムと一緒か。
ちなみにですね、この2017サマーキャンペーンですけども、これまで、Spotify プレミアムに登録したことがないユーザーなら誰でも参加可能ですということですので、一度でもこの Spotify プレミアムを使ったことがある方は対象外ということになりますんでね、お気をつけいただきたいと思いますよ。
あの、普通の Spotify だったら大丈夫なのね。
吸うのは大丈夫です。吸うのは大丈夫だね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはテッククランチさんの方にあった記事です。キックスターター年内日本ローチン、違う、日本ローンチ
ローチン。
カントリーマネージャーに元 Facebook の小玉氏が就任という記事が上がってました。クラウドファンディングのキックスターター、まあ、今まで記事を何度か紹介したことがありますけども、全て英語の記事の紹介だったんですけども、どうもこれが日本に上陸してくるよということらしいですよ。で、そこの責任者カントリーマネージャーに元 Facebook の小玉さんを当てますということはそうですね。
Facebook の小玉さんって知っとる？
知らない。
なんか知ったげに有権知っとるんかなと思って。小玉太郎さんでしょ？
知らない。今までキックスターターで例えば品物を出そうと考えた時にですね、ちょっとハードルがあったんですよね。サービスを展開する国の住所、それから銀行口座、政府発行の ID などを持ってないとキックスターターに、まあ、登録はできなかったんですよ。で、これが日本での展開が始まるということなんで、まあ、日本人の方の参加が、まあ、ハードルが低くなるってことになるんでしょうね。
政府発行の ID って
これはなんだろうな、あのアメリカでいう社会保障番号とかっていうやつかな。日本だとなんだろう、マイナンバーとかってことになるのかな、もし。
あ、そう、政府発行
の ID とかっていうことは、
うれしそう。
要は個人が特定できるものじゃないとダメってことなんじゃない、
うんうんうん、
日本だとよくあの運転免許証をコピーしてとかって言うじゃない、
うんうん、
まあ、もしかしたら日本でサービス展開するときには運転免許証のコピーとか写真で写して 添付して送ってねとかっていうそういう話になるのかもしれませんけどね。
うーん、
まあ、マイナンバー送ったってその番号から個人確定はできないと思うんでね今んとこ。はい、ということでキックスターターで金集められるよ。
やっぱ買いに行けるね。
東京オフする資金を集めますとか。
そんな集まないの。
そうかい。はい、それでは次のニュース、こちらシーネットジャパンにあった記事です。スプラトゥーン2のイカが電子マネーに、7個で初のフィギュア型という記事が上がってました。スプラトゥーンっていうゲームは好きちゃん知ってます？
名前だけ聞いたこと、
スプラトゥーン、まあ、1、1作目は Wii U に出てたかな。でスプラトゥーン2っていうのは任天堂スイッチ用のソフトなんですけどね。でここに出てくるあのキャラクターでイカがいるんですよ。
え、海の
話？イカちゃん。いや海関係ないです。あのペンキをぶちまけて自分の色を広げていく、まあ、陣取りゲームみたいなもんですよ。
うーん、
でこれのフィギュア、イカのフィギュア型の、電子マネー7個が、発売されますと。全6色が用意されて価格は発行手数料含んで税別1980円ということはそうですよ。ナナコとしては初めてのこのカード型じゃないもの、
うん、
っていうことらしいですね。
かわいいねこのイカさん。
うん、あのエディとかはこういうの昔からありますけどね。
へえ、そう。
まあイカはないけどね。あのもっとちっちゃいキーホルダーにつけるようなもののエディはありますよ。僕も使ってるし、あの小銭入れに僕は入れて、あの小銭入れをそのままコンビニでかざすじゃない、
うん、
あれ中に、まあ、こんなイカの形はしてないけどもちっちゃいちっちゃいエディが入ってるんですよ。
このイカさん結構大きいね。
そうですね、大きさ的にはそこそこの大きさがあるかな。
いやここにあの手に持った写真があるけど、
うん、
大きい。
まあでも7個カードに比べたらちっちゃいんじゃない。
うん、
まあ、それこそ車にのキーにつけといて持ち歩くのがいいかもしれないね。
そうだね、
うん、
いろんな色があるんだね。
いろんな色、
かわいいな。
お一ついかがでしょうか。
何色がいいかな。
何色がいいかな。
かわいいね。え、イカっていう名前なの。
まあイカだと思うよ。まあ僕はスプラトゥーンやったことないんで分かんないけど、ね、多分イカという名前だと思いますよ。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはインターネットウォッチの時です。流水音の代わりにホラー街が個室で鳴り響く、音姫ならぬ音将軍の試作品が話題にと。好きちゃんとこ音姫ついてます？
ついてます。
会社につい
てます。
もう音姫ってあれ水が流れる音をまあ擬似的に作るんですよね。
うん、
まあ TOTO の登録商標ですけどね、音姫って。で今回これ TOTO とは全く関係ないところが作ったらしいんですよ。音将軍ホラガイがうーんって流れるんですよ。
うん、戦いに行くみたいな。
よし出すぞっていうことじゃない？
恥ずかしい。
ツイッターで話題だそうですよ。
ホーンっていう音で音がちゃんと消せるのか。そもそも
だから結構大きな音を出すんじゃないの。ホラガイとかあの軍の歓声などが聞こえそうですよ。うわーって。
なんかさ女子トイレに向く、それ。どっちかって言って男子トイレ。いやいや、
これ男子トイレ用ですよ。
あ、
だから音将軍だわね。
え、男子トイレ向けってどっか書いてあった？あ、書いてあった。
書いてあるよ。
それならいいわ。どうぞどうぞ。
うん、なんか落ち着いてできなさそうな気がするけどね。はい、それでは 最後はスキちゃんが探してきてくれたニュースですね。
はいはい、
どうした
日経トレンディネットさんの記事なんです。しかも先週の土曜日の記事、先週の先週ですね、うん、ちょっと前の話なんですけど、三つ兄に聞いたら、あ、その話知らないって言ったんで拾ってきました。
はい、
Amazon で一番人気の落とし物発見機が便利だったっていう記事なんですけれども、
うん、
Bluetooth を活用する新型デジタル機器スマートタグが2016年頃から登場し始めたんですけど、
うん、
これ大事なものにつけとく、
はいはい、
よく私もあ鍵がないとかって騒ぐんですけど、実際にまあ本当に落としたりなくしたことはないんですけど、本当にその落としてしまって困る時にこのタグをつけたり入れたりしておくと落とした場所が分かる、なくした場所、
そうだね、
うん、これが落とし物発見機のすごいとこってことで、国内外からたくさん製品登場しているみたいなんですけれども、その中でも最近人気を集めているのがマモリオ社のマモリオ、マモリオは全部アルファベットなんですけれども、
マモリオ、ローマ字だね、う
ん、これ3500円だそうですね。
お、
ね、大きさが縦 35.5mm、 横が 19mm、 厚さ 3.4mm ということで、そんなに大きくないのでお財布に入れてもその場所取らない、
うん
うん、とかっていうことでなんか人気があるみたいなんですけれども、
うんうんうん、
これがね、
これはうん、
ん、
あ、いやいや、
これがAmazon ローンチパッド内の売れ筋ランキングで1位を獲得している、
うん、
そうですけれども、
まあ Bluetooth を使うんだね、
うん、
でタグとスマートフォンが、まあ、通信できる状態にあるときは GPS の位置情報を定期的に記録しとくと、でタグがスマートフォンから離れてしまって Bluetooth が切れたときの位置情報を最終的にスマホに保存しておいてそれを通知してくれるということだよね、
うん、
だからあくまでも落とした場所は分かるってことだ。
ただ誰かが
落とした場所、うん、誰かが拾ったりとか電車に乗ってって電車の中で落としたりとかって時にはもうどこ行くかわからんよね、これ。
まあそうですよ
ね、それはしょうがないよね、タグ自体に通信機能がついてないからね、
うん、
まあただ離れた時に音がするってのはいいかもね。
え、音がする？
音がするって書いてあるよ。
そこ、ごめん、そこ見てなかったです。
うん、まあ、通知がプッシュで来るみたいですよ。
落としたよって。
うん。離れたよっていうのをね。だからその時点で気がつけば OK だけどね。
え？
通知を見なかったらダメよね。
いつは今落とした音がするって言った？
音がするって言ったけど、そんなん書いてないね。プッシュが来る時の音がする程度だね。まあ、これと同じ機能は AirPods にもありますけどね。
お
ー、iPhone 探す開くと最後に AirPods と iPhone が紐付けされてた場所っていうのが残ってるんでね、多分機能的にはそれと同じような機能になると思いますけどね。
まあでも、
まあ、ただ、うん、タグとして購入できるんで、まあ、いろんなものにつけられる、なかなか便利かもしれませんよ。だ3500円はちょっと高いような気がするなって気がするけどね。
はい、
あとこれ多分電池内蔵だと思うんで電池が切れた時に困るなっていうのはあるな。もしかしたら使い捨てかな、3500円だと、
うん、
はい、よかったら皆さん購入してみてはいかがでしょうか。
なんで私のニュースにあなたが仕切るの。
え、いやもう時間ですから。以上、空海 IT ニュース5月18日でした。 それではエンディングに行きます。猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい。
東京オフ盛り上がってますね今。
うん、なんかよかったねと思って。
うん。はい、それではツイッターの方にいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の1488回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきます、カウント12ってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして今日の主役お散歩さん、おはようございます、うん、これから東京、最近は光ばかりで久しぶりの名古屋乗り換えなので忘れないようにしないと。
ああ、さすがにのぞみに乗り換えるのね。
ああ、そっかそっか、うん、
うん、
はい。それからアジサイは花がしおれる前に切ってしまう場合が多いので種が取れるまで置いておかないので見たことないです。また花の時期が終わると新芽を確認しながら切り戻しをします。そうしないとどんどん伸びて大変だから、この時切った枝を使って増やすのが一般的だと思います。
なるほど、花を取っちゃうわけか。
まあ最後茶色くなるけね、あの子枯れてきて。
あのチューリップも切ってしまうじゃない。
うんうん、切る切る。
あれ切らなかったらチューリップって種ができるんだろうか。
やってみ。来年の春、春休みの自由研究で。
自由研究で。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。小暮さんが1488回を聞いてくれて、 iPad mini やめないでくれってことですね。
はい、ありがとうございます。
小暮さんミニ使ってんだね。
だね、うん、多分あれだよ、 iPhone12 ぐらいになったら iPad mini と同じぐらいの大きさになってるかもよ、 iPhone が。
iPhone12?
うん。だんだんだんだん大きくなっていって。
なんでその12はどっか出てきた方で。
適当。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。てるちゃんが朝から社内がかまってちゃんのニャンサムウェアに感染して、たくさんの猫愛好家が燃え尽くされてほっこりしておりやすわら、一方犬愛好家はワンサムウェアで対抗中とか、何の争いになってるんだかわらってことで、あのジミちゃんとこのあのニャンサムウェアの写真見せてあげたんだ。
うん、そうだね。
へえ、なんかいいね。
うーん。
その、かまってちゃんジミーちゃんが炊飯器が感染してましたってことで写真を上げた。これ本当なの？
あったかいんじゃないここ。
パソコンの上に寝たり炊飯器の上に乗ったり。
これ炊飯器や電気明かりがついてるってことは保温状態になってるけん多分あったかいんだよ。
だってもうこう目がいってしまっとるもん。目がいってしまっとる。目覚ましテレビで土曜日今日のにゃんこだっけ、なんかあるじゃん、うんうんうん、あれ出したらいいのに、う まああのジミちゃんとこもそうですけど、あの猫飼ってる人たくさんおるんだけ、うちのリスナー。
そうね。
あのあれ出して、今日のにゃんこ。
でスキちゃんがマックの上に乗ってピョンサムウェアって写真あげとく。あのインスタのフィルター使って。
象が踏んでも壊れないじゃなくて、スキちゃん乗ったら壊れるで、マック。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃんが、今日は良いお天気、暑いです、夕方の雷と雨が心配ですってことで。あ、そうだね、大丈夫だったのかな、
どうなんだろうな。
綺麗バラですね、これは。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。お散歩さん、ゆりかもめでレインボーブリッジを渡るタイムラプス。
おお。ゆりかもめの一番前で撮ったんだ。
一番前なんだ。一番前とか乗ったことないけど、こんなんなんだね。わ、ちょっと見てみたいな、俺。
でもこの子供にちゃんと前面は譲ってあげたのね。
そうだね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ガンちゃんが、そういえば猫の尻尾200回記念、なんも何も考えてもなかったってことで。
ありがとうございます。確かにプレゼントのプの字もなかったぞ。
うちらが勝手に騒いとっただけだけんな。
うん。
それから、おやつに期間限定、柿の種、カレー味。
柿の種だろ、柿の種
ってなんだ。あ、そうだ、柿の種。そう。ここ一番屋ですよ。
これ今日見ました、コンビニで。あの、僕は、なんだったっけ、わさび味の、ベビースターラーメン、
うん、
買った横にこれが吊るしてあった。あ、これもなんか美味しそうって見てたけどね。
カレー味ね。
カレー味。はい。ありがとうございます。
おやつだけまだ飲んでないってことだよね。
そうだろうな。う
ん、お仕事しとったみたいだっけ、なんかんちゃんのと。
うん。
うん。
はい。
ありがとうございます。アメリカンさんが、LINE グループでの顔認識スタンプのスキちゃんの動画確認しました。面白いけれど何か変ですね。私が変ってことですか。ごめんね。
そういうことはね。
ごめん。これ顔認識スタンプっていうのは、いわゆる昨日紹介したインスタグラムのフェイスフィルター。え、
なんて。フェイスフィルター。
あ、そうそうそうそう。
なんだそんなフェイスフィルターって。
うさぎとかの、あ、昨日コアラのあの、耳とかが ついたやつ、動画、空海のグループにあげたんですけどね。うん、で、証拠りもなく、さっきは今、東京で飲んでる人たちのメッセンジャーの中に動画上げて、ちょっと今、後悔してるんですけどね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ何が変なん？私が変なんだったら謝っとく。ごめんね。ありがとうございます。ケイちゃん、ワンコに買ってきた寝床が感染されてる。
ニャンサムウェア。
あー。ワンちゃんのために買ってきたのにゃんこが寝てんだ。へえー、かわいい。よう太っとるね。このミケちゃん。
ね、
ミケ猫ちゃん、ええもん食べさせてもらっとんだろ、これ。
このミケちゃんじゃない方のね、このお腹、なんか顔に見えない？
え？あ、ほんとだ、見える。笑ってる。怖い怖い。ね、これ、ケイちゃんの顔なんじゃない？ケイちゃん、これ、かぶりもん？
あ、ケイちゃんかぶってんのか、これ。
ケイちゃんの顔。鼻と口があるよ。いや、怖い怖い怖い。
なんかそんな風に見えるじゃん。
怖い怖い、じっと見たら、いや、こっち見てる見てる見てる、ちっちゃくする。
人面魚じゃなくて人面猫。
ほんとだよ。人の顔みたい。これ三つあんに撮るよ。ちょっと怖いよ、これ。ほんとに、ちっちゃくしても人の顔にしか見えない。
だよな。ちっちゃくすると余計人の顔に見えるよな。
怖い。ちょっと、ケイちゃん怖いよ、これ。心霊写真じゃない。うち今ね、お腹隠したよ。動かして。怖い。顔かわいいのに、この猫ちゃん。
うん。
なんか、いらんこと言わんでよ。今夜寝られんじゃん。これ、いや、よう、なんかこの、ちょっと話変えようね。この、ミケ猫ちゃんはさ、
うん。
あれみたい。コーギーみたいだね。 なんか手足が短く見える。これケイちゃんいいもん食べさせとすぎるで。なんかホッケとか食べさせてない。
いいもん食わしちゃうわね。ジンギスカン食わしちゃうね。はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
昨日からずっと眞子さまの話で持ちきりじゃないですか。
うんうんうん。
あのフィアンセの男性の方？
うん。
まあ、テレビにちょこちょこちょこちょこ。出てはいますけども、今朝の目覚ましテレビだったかな、あの宇野昌磨くんに似てるって
今すごい話題になってる
ね、
う
ん、ただ僕それ宇野昌磨って話が出る前に一国堂に似てるなと思ってんだけど、皆さんどっちに似てると思います？
宇野昌磨
あれ絶対街角インタビューで一国堂って言った人もいると思うんだよな。でもやっぱり一国堂と宇野昌磨だったら宇野昌磨の方を取ったのかな。
いや、あなたが昨日一国堂に似てるって言ったっけ、私今朝そういう目で見とったけど、やっぱりね宇野昌磨くんだよ、う
ん、宇野昌磨の方が似てるかな、うん、もう第一印象が一国堂だったからもうずっと一国堂にしか見えないんだけど。
宇野昌磨くん、まあすごい似とるかって言ったらそういうあれじゃないけどね。
うん、あの海の王子をしてた時の写真はちょっと全然顔が違うよな。
あの今ちょっとぽっちゃり、
昨日の朝のあの弁護士事務所のなんか下のホールで記者会見してたじゃん、
うん、
あの時の映像がなんか一国堂に見えるんだよな。
声は遅れて聞こえてこんかったけどな。
それはなかったな、さすがさすがにそれはなかったけどね。杉ちゃんなんか話題あります？
まあまずはそのお散歩さんが無事にみんなと会えて、
うん、
まあお酒は飲めない、飲まないね、飲まれんけど、あのイタリアンのお店でなんかね、うん、美味しそうなもの
を、美味しいものを食べてましたね。
運って今日は5人だったかな、参加者が。良かったなと思っているの。前からねお散歩さんちょこちょこ東京行くけど、まあ、お仕事の都合とかでなんか、いや会えないんです、そんな時間がないんですよって言ってたけど、いやせっかくだけ、うん、なんかねお茶でもしたらいいのにって思ってたんで、なんか今日は良かった。あうちゃんがねもう本当にやこの空海で言った、次の日にすぐもうそういうね、あの招待とかをフェイスブックで流してくれたりとかで、
うん、
もうね、いやありがとう、本当にありがとうと思いました。あの集まってくれた皆さんもね、急なことだったのによかったなって、うん、まあ私お母さんじゃないんですけど、まあよかったなと、あのこのおせっかいパパは思っておりますが、うん、
お散歩さんって一滴も飲まないのかな。
お酒は全く飲まれないですね。
飲んだって話聞いたことないもんね。うん、
何回かお会いしたけど、お酒を飲む、飲まないっていう、ですけど。まあでもね、お酒飲めなくてもあえて集まれるっていうのはいいなと思って。うんうん、
だね。
なんかああいうの見とったらいいな、オフいいなと思うよね。ね。あとそれからね、昨日その紹介したインスタグラムのフェイスフェクター、
フィルターだっちなんでフェクターでシリが反応する、
シリちゃん動いた、うん、であれね、その昨日収録終わってからすぐに会社 の, その仲良しグループ の, LINE にもね、私 の, 変な動画、うん、変な動画、うん、アップしたんですけど、まあ、結構な反響で、今日もなんか朝から、あれどうやってやるんって、どこ探してもそのスイッチっていうかその、わからんとか言ってて、まあ、聞いてくる人がおって教えてあげたりとかしてたんですけど、一人の子は、 出てこない、そのウサギとかが出てくるとこ、あのボタンが出てこないっていう話になって、もしかしたらスマートフォンが古いとかって言ったら、うん、3、4年前に買ったやつでだけかなとかっていう話だったんですけどね。そのもう対象機種から外れとる、
あーバージョンアップの対象から
っていう、まあ、話をしとったんだけど、まあのまあ、シングルマザーでね、なかなかそのポンポンこうスマートフォンを変えたりするのがもう無理無理とかっていう話で、ちょっと話しとったのが、その中古でもスマホとかあるけ探してみたらって言ったら、いやなんか中古とかって怖くないって言うんでね、うん、まあいろいろね当たり外れもあるかもしれんけどね、ちょっと詳しい人が周りにおられるけそんな話を投げかけてみるわって言って帰ってきたのよ。中古のスマホをもし買うとしたら何かこうポイントとかおすすめのお店とかあったら教えてほしいなって。
ああ、中古のスマホか、
うん、であとはその毎月電話代が7000円ぐらい今かかってるけど、それもなんか減らせるもんなら減らしちゃいとかっていう話になって、そのSIM、
まあ、その辺は格安 SIM を使うとかっていう手はあるわな、う
ん、自分が使ってもないのになんか空海でちょっとかじったもんだっけ、あのね MVNO とかってあってねとかって知ったげに言っちゃってさ私で、なんかねイオンとかでもあるよって今までの復習的に言ったんですけど、そういう話詳しく知りたいとかっていう話で、要はそのああいう格安 SIM っていうのは SIM フリーになったスマートフォンじゃないとダメ
んじゃなくてもいい時もあるし、
うん、
まあ基本的には SIM フリーの方が安心は安心だけどな、
うん、
どこの SIM を持ってきても使えるけん基本的には
ね。もうなんか私が自分がそういういい話を、ね、せっかく教えてもらってもちゃんとこう採用してないダメなポッドキャスターなので、こういう時にね役に立てるはずなのに自分がちゃんとこう分かってないけちゃんと教えてあげられるんで、
うん、
うん、で なんとかしてあげたいなっておせっかいばばはちょっと思ってまして、
うん、まあスマートフォンの機種にこだわらなければ中古じゃなくても、うん、格安 SIM 扱ってるとこで安い Android のスマートフォンとか一緒にセットで売ってるとこあるからな。
この辺でも田舎でもあるの？田舎はないでしょ。
基本的にネット販売だ。
あ
ー、島根には格安 SIM のリアル店舗はないんじゃないか？
うん、
あ、まあ、イオンシムが あるっちゃあるけど、イオンも確かスマートフォンとセットってなかったっけかな。イオンモバイル。
あ、そう、イオンモバイル。その言葉が出てこなかった。その楽天とかね、イオンとかね、やってるよって言ったんだけど、そのモバイルという言葉が出てこなかったよ。
ああ。リアル店舗だとイオンモバイル？出雲のイオンの中には あるけど
ね。
リアル店舗が。
格安 SIM って言ったっけ、そのいろいろあってるね。イオンモールもやって、イオンもやってるし、楽天もやってるし、あとね、なんかね、ミンネとかね、とかって話したら、ミンネってなんか違うわって言われて、ミンネって、あ、ミンネってなんか、ミンネって、雑貨とか売っとるとこだった。ねって。
いや、ミンネって言う あるよ。
シム？
格安シム。うん。
そう。ミンネって、マイネオ？
あれどこがやってんだっけかな。
ミンネってなんかアプリがあるでしょ、雑貨の。今思った、いつもなんかケイちゃんとかがすごい言っとったのは、確かミンネじゃない、今思い出したマイネオっていうやつじゃなかったっけ？
あ、マイネオも、格安シムだな。
ミンネは違うじゃろ。
ミンネってなかったっけ？ミンネ。 ミンネ。あ、ミンネってなかったっけ？
ミンネ。多分違うと思うよ。私が間違えてる。
ミンネ。ミンネ。あ、違ったか？あ、違うのか。あれ、なんかミンネって聞いたことあるけどな。
ああ、やっぱりそうだ。ミンネってね、あの、雑貨とか売ってるショッピングアプリ。
ああ、そっちが出てくるな。そうだね。マイネオあるよ、マイネオはね。マイネオとか LINE モバイルとか。
LINE モバイル？
楽天。LINE モバイルとかあるよ。楽天モバイルとか。いろいろ、いろんなとこやってるからね、今。まあ、リアル店舗でその、スマートフォンも実際に自分で見てっていうことになると、イオンモバイルの方が、いいかもな。まあ、島根県内で買おうとするならね。あの、ヨットモバイルのホームページとか行ってみれば多分、ある程度分かると思うよ。
ありがとうございます。
うん。あと、まあ、Y モバイルも安いっちゃ安いけど、まあ、安いスマートフォンも扱っちゃおるだろうけどな。Y モバイルは、あ、Y モバイルもリアル店舗あるけどな。まあ、そんな感じかな。
Y モバイルも、あれ、格安SIMなの？
まあ、格安の部類には入るだろうな。
端末とセットとかがある。
確かあったはずだよ。
あ、これバイオとか。バイオ
か。うん、まあ、アンドロイドだよな。
これ端末と。あ、端末だけ？
端末と SIM のセットもあるはずだよ。
それ
で。まあ、SIM だけ単体でも売ってくれるしな。
あの、イオンに行ったらそういうの教えてくれる人がおるの？
だから、出雲のイオンの中にはイオンモバイルのあれがあるから、多分そこで、あの、聞けば説明はしてくれると思うよ。
ちょっと話してみようか
な。そのネットサクサク使えるような人なら、ネットで販売してる、そのネットでしか、まあ、契約ができないような、格安SIMもあるしな。それが苦手な人だと、やっぱり、店頭で、説明を受けた方が、いいとは思うけどね。
三つの今、出雲のイオンモールあるってけど、ないよ。島根は松江だけだよ。
島根。いや、イオンモバイルの看板見たぞ。イオンモールの中で。でも出てこないね。確かに。
でしょ？
本当だね、出てこないね。そうなのかい？これてっきりあると思ったけどな。はい、まあそういうことで、それはまた後ほどという話にしましょうか。
後ほどって。
いや、まあ、収録に入れても、うん、どうしようもないんじゃない？
はい。
はい。はい。
あ、私かいな、最後。
そうだよ。
以上、空海 IT ニュース5月18日でした。お届けしたのは？
あと1日だぞ、のみっつぁんと。
頑張ろう。あ、そうそう、この間先週の金曜日の金スマで便秘改善のあのプロジェクトやってたんですけど、その中で、甘酒にイチゴを入れてジューサーでかけて飲んだらいいよっていう話があって、昨日やっとこさやったんですけど、今日めっちゃめっちゃ久しぶりに出ました。好きちゃんでした。それではまた明日。三四
ただだまのだんだん。すっきりした。
まあ男の人はあんまり便秘とかないんかもしれんけどね。困ってる人だったらお試しください。
For Omni IT News.